皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、クリスといえば、クリス・エヴァンスなこたつと、
じゃあ、クリストフ・バルツナおまけと、
クリストファー・ロイドのマリと、
クリスチャン・ベールのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、まっタクモテミのない話を付き合ってお届けする映画通販型トークバラエティ番組でーす。イエーイ、
イ
みんな、あれですよ、クリスって言ったらクリスなんちゃらですよ、普通
クリスなんちゃら、
クリスパインとか
クリスチャー、
クリスヘムズワースとかもうなんかあるでしょ。クリストフ・バルツとかクリストファー・ロイドは違うと思うんですよね。まあこんな感じでね、オープニングのネタが来てますなのでね、できればここのね、オープニングネタもね、募集したいな。
募集しちゃうかも。
辛いね。うん、僕のあの、この全く持ってるのはあのね、下り
の人。その募集。
もしかしたらちょっと、
あんなほんと辛くなってくるな。
ちょっと辛いですね。ね、通常感難しいですね。
みんなにちょっと助けてもらうと。
はい。助けてください。それでは参りましょう。ドリラジー、
スタート。
イェイ
イェイ。ドイラジ
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ありがとうございます。久しぶりの通常回でございます
ですね。
普通にやっていきましょう。本日も皆様からいただきました誠にありがとうございます。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。お酒が飲みたくなる映画、ビールが美味しい季節になりましたね。そこでビールだけでなくお酒が飲みたくなる作品はいかがでしょうか。ビールを飲みまくる映画と思いきやとんでもない展開になるワールドエンド、酔っ払いが世界を救うや、いろんなワインを飲みたくなるサイドウェイやブドウの涙などなど、もう一つですね、この対決が見たい。ついに始まった貞子 vs かや子。今年はバットマン vs スーパーマンやキャプテンアメリカ軍 vs アイアンマン軍、はたまた劇場版名探偵コナンの赤い vs アムロなど対決ものの当たり年。そこでこれとこれの対決が見てみたいってのはありますか。私としてはダークマン vs スパイダーマンとか見てみたいな。なるほど、侍三つ繋がりですね。ラジオネームジャガイモさん。放題が秀逸な映画、五感がいい、意味が分かりやすいなど観点は様々ですが、現代よりも放題の方がいいと感じることがあります。そこで皆さんが思う放題が秀逸な映画を教えてほしいです。ラジオネームかやさん。好きな映画評論家、あの人は面白い、参考にしてるなど映画評論家について語ってください。ラジオネームポテマキさん。今まで見た映画の怖い女性について、性格、言動、容姿など様々な要因があると思います。本当に怖い女性はジェイソンやフレディといった化け物より恐ろしい時もありますよね。最近ではクリムゾンピークのジェシカ・チャスティンの鬼演技が脳裏に焼き付いています。もう一つですね、田舎を舞台にした映画、世界中を見渡してそれなりの数の作品が撮られているであろう。田舎映画、風景を切り取るだけでもいい絵になるので、見る側としても期待度が増すのが常ですね。最近ではウッジョブ・カムサリナーナー日常が特に良かったです。ラジオネームギッサン・アントン・イェルツィンについて、お恥ずかしながら最近初めてドイラジオを聞かせていただきました。ありがとうございます。映画ファンの一人としてとてもためになり、ワクワクする内容で次のオンエアが楽しみになりました。お題ですが、先日事故で27歳の若さでお亡くなりになった新スタートレックシリーズ、ターミネーター4、君が生きた証などで活躍した若手俳優アントン・イェルツィンさんについてお話しいただければと思います。皆さん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ行ってみましょう。
はい、
じゃあ
タンタンがガサガサの、
じゃあこれで、ラジオネームポテマキさん。田舎を舞台にした映画、
田舎を舞台にした映画、なんかございますか。
田舎って一番最初にポッて浮かんだのが、あの思い出ポロポロ、ジブリ作品で、主人公の人の田摘ではないんですけど、紅花摘みの手伝いに行くっていう、うんうん、なんかすごくその田舎暮らしが主人公はすごく憧れを持っていてっていうので行くっていう話で、うんうん、すごい田舎のこう雰囲気があってっていうのが一番出てる作品かなというふうに。
例えばジブリ作品、
ジブリはそうだね、結構あるからね、トトロとか、ね、雰囲気的には、う
ん、雰囲気的にはございます。
じゃあ、はい、私田舎といえば、うん、何もないみたいなイメージでいくと、はい、マッドマックスとか
田舎マッド
マックス、何もない、
田舎
田舎じゃないですか、何にも、
田舎映画のくくりでマッドマックス出てくるとなんか、ね、治安の悪さが半端ない。
あ でも田舎映画だったわ。故郷映画って意味では田舎映画だったわ。去年のマッドマックス。
じゃあそういう解釈でいく。
そういうことも言えるわ。
まあ、じゃあそれは田舎映画ですか。あれは
目指してたからね。
そうだね。思った以上に
思った以上の田舎でなってたっていう。
そうか。ちょっと戻してですね。
はい、お願いします。すいません。
山下信弘監督、天然コケッコ
ー。ああ、なるほどね。
ですね。やっぱ田舎の学校にこう転校してくるわけですよね。カホが、うん、最も可愛い時です。もう山下さんそういうね、輝いてるこの瞬間っていうアイドル映画的なのが上手ですよね。
カホってあれでしたっけ、あの海あちダイアリーの。
そうですそうです。
三女。三女、うん、あすごい好き
だ、ね、あれそう考えると海あちダイアリーもまあ鎌倉だけどなんか
でもそうですよね、
田舎感ありますね。カホが田舎なんじゃないですか。じゃ
あうるさい。
そう、でも穏やかなイメージはありますよね。
田舎にいてほしいよね。
なんか山下監督って言ったらさ、モラトリアムタマコも、うんうん、あれ本当にね、実家帰る話、
ね、そうだね、だし帰って居座ってる
居座ってるみたいなね。あとリンダリンダリンダもやっぱなんかなんだかんだその地方の高校生のあれでなんか都会とも言えないなんか田舎感がある気がする、
ね、
やっぱ日本のが多くなっちゃうね。なんか
海外の行きたい。海外
なんかじゃあ、
あ、おお、すごい。
あのミス・ポッターっていう映画なんですけど、ピーター・ラビットの、うん、その絵本描いてる人のお話っていうあれで、すごくそのピーター・ラビットの絵本に出てくるような風景、あのすごい映画中でも出てくるんで、描き方としてちょっとなんか面白いところがあって、彼女が描いてるキャラクターも田園風景の中こう飛んでるような様子、幻想的な感じで、なんですかね、こういう風に飛んでるのかなみたいな、その実際のファンタジーっていう描き方ではないんですけど、すごい特殊な映画かなっていう感じはするんですけど、内容としては実話を元にしててっていう。
へえ。
一応電気ものです。
じゃあ私もいいですか。
はい。
私の大好きなジェイソン・ステイサム主演のバトルフロントと、ステイサムの奥さんが亡くなってしまって、でその奥さんの実家があった場所、まあ、奥さんの両親はいないみたいですけど、娘と一緒に暮らすことにして、その街を牛耳ってたジェームズ・フランコを演じる悪役にトラブルを起こしてしまって、ステイサムが暴れる映画です。
暴れる映画、は
い、暴れる映画、
やっぱり田舎ってなんかこうコミュニティがちゃんとできてるから、なんかあるとすぐ話が伝わってしまうっていうことによって、その
嫌な方
向の、ね、そうそうそう、ジェームズ・フランコにそういう情報が、ステイサムがあいつの手首ひねってたぞとか、なんかそういう噂が言っちゃって、なんだそれはみたいな感じで、田舎らしいというか、うん、はい、
ジェームズ・フランコが いつからあんなしっかり悪役、あでもスパイダーマンの時からそっか、
まあ、スパイダーマン一応まあなんかその最初は違うけどね。じゃあちょっと方向性っていうか、田舎の嫌な面みたいなのでしたけど、すごいキッズ映画って思い出すのが、
う
ん、ヤングアダルト、
ほうほうほう、
あの人ですね、
うん、シャーリーズセロンがヤングアダルト小説の、うん、あの物書きで、
あれ、え、恋愛じゃないの、あれ違うの、
全然違う、その年でどんなホラーとかよりも超きつい映画だった
って
、そうなんだ、
田舎からちょっと都会に出てるんだけど、うん、なんか元彼からなんか、うん、赤ちゃんができたからパーティーやるからみたいな、うん、こう招待メールみたいなのが流れてきたのかな、うん、多分それも間違って流したのか分かんないけどみたいな、一斉メールとかで、うん、ちょっと勘違いも含めて田舎帰ってみたいな、うん、なんか元々高校生の時とかすごいイケててプロムクイーンとか、
あ
で元彼もプロムキングでみたいな、そういう二人でっていうのがあったんだけど、うん、帰った後で本人はまだその頃のイケてる感から止まってて、でもほら田舎田舎でもそこの社会がいろいろ変わってるじゃない、なんかそれぞれのメンバーの、うん、でちょっと痛い女みたいな、
辛そう、
そうちょっと辛い映画です。辛いけど本当に最高みたいな、ひどい最高、ひどい最高みたいな、
ひどい最高、
そういうのも田舎映画ですよね、うん、
自分の過去と対峙する的な、
なんかすごい今の田舎に戻って系で怖いっていうので思い出したのが、うん、あのイットっていう黄色が出てくるホラー、
あれでもあれ、あれも映画にはなってないか、
え、映画じゃないんですか、
もともとあれ前編後編のアメリカのテレビ映画、
テレビ映画なんだ、
あの2時間スペシャルみたいな、
あ、へえ、あれも一応みんな田舎に戻ってっていう、はい、あれですよね、
え、そんなん見るの、
見ましたね、あのなんか昔すっごい小さい頃に途中まで見てそれで寝ちゃって気になって仕方ないからって一回借りてみました一、はい、人で、ね、ああって思いました。
ちょっとマクドナルド、ドナルドみたいな、うん、黄色が出てくるやつですよね。
でもそう考えるとスティーブン・キングって結構そうじゃない、
そうかもしれない、
田舎で、まあまあ、あのホラーじゃないので言ってもスタンド・バイ・ミーだし、
うーん、そうだね、うん、国境的な、ちょっと意味合いがでかすぎるけど、うん、猿の惑星ってのは田舎映画じゃねえな、
田舎映画じゃねえな、
違うね、うん、
あ
ちょっと日本戻ってきて、まあ、大林信彦監督の、まあ、尾道三部作あたりから、まあ、じゃあ最近のセルフリメイクしたバージョンの転校生、
転校生、
お前が俺で俺がお前で的な、
うん、そういう話は知ってる、転校生っていうもの自体は
知らないです。
もはやベタと、男女がバーンってぶつかって入れ替わっちゃうってやつ、う
ん、へえ。
だから今ね、新しくほら、君の名はとかやるじゃん、あの、うん、新海さんみたいに、うん、あんな感じの
大元みたいな、そんなんいっぱいあるじゃない今って、
それをもう一回自分で作り直したっていう、バージョンが、まあ有名どころは蓮佛美沙子さん出てるんですけど、とりあえずこの副題でさよならあなたってついてるんですけど、このさよならあなたって歌を歌うところが良いですねということで、
あ、なるほど、
は
い、見たらいいんじゃないですかね雑だな今日
じゃあ邦画ほっこり田舎映画、はいはい、先生と迷い猫っていう、
まあ、
超最近、去年です、
去年だっけ、
2015年の主演が伊勢、
はい、良かった
あ、そうそうそうです、この人が、まあ、学校の元校長先生でちょっと頑固者で変わり者っていう役柄で、迷い猫っていうから猫が登場するんですけど、でその頑固な先生の死んじゃった奥さんが生前可愛がってた猫が、まあ、奥さん死んじゃった後もその家に来る習慣があったからずっと一星さんの家に来てて、猫好きじゃないからシッシッシッとかやってたらある日いなくなっちゃって、いなくなったらいなくなったでちょっと心配になってきて、いろいろその田舎の街の中を探し回ってるんですね。実はその猫はいろんな地元の美容室とか誰かの家の子とかいろんなとこで可愛がられてて、で実はいろんな人がその猫のことを気がかりにしてて、最終的にはもうみんなで協力して探すっていう終わり方をするんですけど、なんかそれすごい狭いコミュニティではあるけど、でもいい方向に、そう行くっていうのが、そう、ほっこり系、
ほっこり系の、
多分猫映画あったの、
ありました、
知らなかったな、
俺見なきゃと思って、うん、猫好きとしては、
ほっこり
ほっこり映画です。
もうこっちは本当にもうなんか殺伐とするやつが出てこないわアメリカのね、イケテツを持って帰って辛いヤングアダルトだったんですけど、うん、日本のそういうのがあって、
なんだそれ、
あのふぬけども悲しみの愛を見せろ、
何襟、
あ、里襟、
里襟、ね、
そんなにいないじゃない
ですか、ね、吉田大橋さんのデビュー作です。で、まあ、元々、舞台が元なんですけど、うん、はい、それが本当にその里襟がねやばいんですよ、
痛いってこと、
痛いんですよ、自意識過剰で、東京出て女優になるって出てきて、うん、でプライドとかうぬぼれの高さだけでやってるから、誰にも相手されないとか、しょぼい仕事しかもらえないとか、それに苛立ってて、でお金もなくなって田舎帰ってみたいな、つら、うん、
辛い、
で本当田舎でもいろいろあったっていう、うん、で、あ、そうそう、妹役が、あの最近ヒメアノールとか貞子 VS 佳代子出てる、あの薩川さんなんです。薩川さん多分それくらいから出てきてるのかな、多分まだ幼い感じ、
うん、
そう、それにねすんごい嫌がらせすんの、
わーやだ、
家族内でっていう、
そうなんだ、
そう、
ちょプライド高い人をね見てるのが辛いんだよ ね、 ね、俺、
う
ん、
う
ち弁慶的なね、
そうそうそう、
田舎コミュニティの中で
虚
勢を張れるタイプというか、
う
ん、まあかな、辛い辛い、
うん、
辛いのもあるし、ほっこりしたのもあるし、
はい、
田舎はいいとこですということで次のお題いきましょうさあ、プチお題2本目、続いてはマリッペ、
じゃあ引かせてもらいます。
さあ、ガサゴソクイーンです
ガサゴソクイーンってお
っと、
はい、タクヤ・ボールドウィンさんから、
はい、
お酒が飲みたくなる映画、
お魚ですか、
お酒が飲みたくなる映画です。
お酒が飲みたくなる映画、そもそも皆さんお酒は飲みますか、
飲みません、
飲みません、
あら、
マリペは、
マリペは飲みます、
マリペ
意外な、
そんないっぱいは飲まないですけど、
あ、そうなんですね、僕も飲まないのであ
れ、
これはやばい、これね、なかなかやばいの来ましたよとりあえずマリッペなんか、あ、これはもう飲みながら見てえわみたいな、
飲みながら映画、飲みながら見るってあんまないですね。カサブランカ見た時に、あれって有名な、あの、うん、君の瞳に乾杯のシーンがあるじゃないですか、あれ見た時はちょっとそのタイミングに合わせて飲みたいなってちょっと思いましたね。
なるほど、それは確かにお酒が飲みたくなる、なんならね、パートナーも欲しくなるっていうタイプ、
そうですね、
いやー、でもこれタクヤ・ボールドウィンさん言ってるように、ワールドエンド、酔っ払いが世界を救う、これはもうとにかく飲みまくる話、
そうですよね、
飲むことが目的で、
そうそうそうそう、
あ、これも田舎じゃん、
あ、そうか、
田舎映画だ、
田舎に戻って、
田舎に戻って、
なるほどね、年食ってからで、お酒をみんなでね、ガンガン飲んで12軒の酒場を巡っていけば世界平和になるっていうやつですよね
最終的に
最終的にもう理屈が全く
全く、まあ、本人たちはそういう意味でやってないけど、そうですね、ただ単になんだっけ、学生の時にやりきれなかったことをやりきるぞっていう、
だから本当お酒飲むことに必死になっていく男たちがクズなんだけど、ちょっとかっこよく見えてくるっていう、うん、よしここは俺が飲むぞ、あ、そうじゃないですか。
いや、そういう見方も、
そういう見方も、
まあ、なんか極めて男子的な友情の励み方かもしれない。うん、そうね、
もうサイドウェイも確かに飲みたくなるのかな、飲まないからよくわからないけれども、
日本版もあるよね、
あれってそうだったんだ、あ
の、そう、完全リメイク、
サイドウェイはポール・ジアマッティと
トーマス・ヘイデン・チャーチ、
あ、イケイケのおじさん、おじさんっていうかね、
昔イケてた俳優が結婚するなんかするから、
うん、つまりバチェラー的なことなのか、
そうそのなんか独身の最後のあれでみたいなで、あの、じゃあ連れてくみたいな、
僕この映画すごい好きなんだけど、うん、なんか記憶が曖昧
な、なんかやっぱり結構トーンが落ち着いてるよね、大人の映画っていうか、
そうだね、
なんか、うんうん、監督アレキサンダー・ペインか、
う
ん、
あ、
ファミリーツリーとか、うん、
ネブラスカとか、
ネブラスカとか、うん、まあでもお酒飲むっていうか、お酒で失敗するって言えば、まあハングオーバー
まあそうなんだよね、
かねっていう、もうベタですけど、
でも逆に言うとね、飲みたくなくなるっていう、
ああ、そうか、
可能性はありますからね、
そうだね、うん、ね、そっちじゃないですか、
なんか美味しそうとかですよね、うん、きっと、まあね、このシーンのお酒なんかいいなとか、うん、まあ
お酒飲みたくなるって選び方だとちょっと探せないんですけど、かっこいいなって思うのは、
そういうのでいいんじゃん、全然、
やっぱりジェームズ・ボンドじゃないんですかね、
お酒飲むシーンが、
はい、スーツビシッと決めてマティーニ、忘れちゃった、セリフ忘れちゃったけど、ジェームズ・ボンド、
この視点で映画を見たことがないね、
うん、まあそうなんですよ ね、
やっぱでもそういうのってはっきりするからね、やっぱね、お酒飲む飲まないでね、やっぱお酒飲む人だと あれもこれもって出てくるのかね、やっぱ ね
どうですか、
めっちゃくちゃ遠回しなお酒連想、8月のクジラって渋谷にバーありますよね、で8月のクジラ自体は別に全然お酒映画じゃないんだけど、うん、タイトルから
もう
お酒を連想させるんで、うん、これも相当おじいちゃんおばあちゃん映画ですもんね、8月のクジラは、
あ、そうなんだ、見たことないから、
もう、
もうね、あのね、老姉妹の話なんですけど、夏に別荘行って、でそこの入り江にクジラが来るからちょっと見ようよみたいな、
うん、
いう、ほんとそんぐらいの話なんですけど、そん出てるリリアン・ギッシュがね、出演当時が93歳なんですよ、うん、
すごい、
93歳だけど可愛いんすよ、
あ、いいですね、
これね、そう、で、まあ一応姉妹ってことで、まあ、年齢近いって設定なんだけど、うんうん、共演してるベティ・デイビース70代なんですよね、
う
ん、
ほうほう、
これは驚きですよ、全然違和感ないですから、
まあ、そういうのもね、そうだよね、
ありますよね、
あー、インディ・ジョーンズのレイダース、うん、失われたアークで最初すごいお酒の飲むシーンありませんでしたっけ、あの
飲みたくなりました、あそこ
かっこいい、
なんかなんだろう、まとまんない
あ、じゃあちょっとこれまた言っていいですか、はい、じゃあ大根仁監督ですね、恋の渦、
あ、
恋の渦、これだいぶぶっ飛んでますよね、
いや、あれは本当にやばかった、
超やばいよね、
そう、最初はビジュアルイメージでポスターとかの、あ、これは見なくていいかなと思ったけど、あまりにも評判がすごいから、そう、見たら本当にすごかった、
だからなんかイケイケのギャルとギャル男みたいのがアートワークにうわーって並んでて、
うんうん、
なんか超つまんなそうだなって思うんだけど
そう
でも、まあ、ファーストカットからね、あれはなんすか、ワンルームぐらいの家なのかな、で8人ぐらい集めて飲み会するっていうところがあります。で、その飲み会常に雑音みたいなのがわーって聞こえてて、うん、これが一体誰の声なのかなとかギリ分かる程度なんだけど、話題にされてることとかを聞いてると、
うん、
あ、今入ってきたこいつはあんま知り合いじゃねえやつなんだとか、あ、これは誰々の友達なんだなとかいう、そういう説明がちょっと徐々に分かってくるんでね、どこかの部屋の視点しかないんですよ、
うん、
次別の人んちの部屋の中とか、うん、まあ、そういうのを繰り返してって、こんな人間ドラマ描けるんですかっていう、
うん、
ほとんど何言ってるか分かんないセリフばっかりなんだけど、
うん、
ものすごい圧力だよね、
そうだね、軽い人間たちばっかなんだけど、でも結局人と人が絡めばいろんなドラマが起きて、そのドラマがちょっとやばいみたいな、
うん、まあ、パーリーピーポー系です
ね、
パリピパリピですね、で、まあ、だからね、一緒に酒飲みたいかっていうとちょっとまあ微妙なとこあるけど、反面教師的な、こういう飲み方は良くないなっていうでもね、映画見終わったらマジ爽快だからね、
そう
どうしようもない人間しか出てこないから、
ちょっと苦手かもしれない、
やばいですね、
うん、
普通の映画じゃないんだよね、なんかワークショップかなんかで俳優の だから低予算でやるっていうのと含めて、で俳優とかも知らない俳優ばっかで、それがうまく転がってるっていうか、さらに、う
ん、なるほどね、うん、有名な俳優誰もいないもんね。
そうそうそう、うん、
会話の自然さが異常だ
もん、ね、多分ね、あのね、これもエチュードっていうか、あの元々演劇ですね。
え、あるの？
うん、ほら愛の渦もあったじゃないですか。
愛の渦ありましたね。
あれも同じ人の演劇で、 あれはあの演出家がそのまま監督してるんですけど、うん、
はいはいはい、
三浦大輔さんっていう、はい、ポツドールっていう劇団があって、うん、そこのもともとお芝居で。
そうなんだ、うん、
だから大根監督って演劇とかも好きで、テレビとかでも深夜とかでそういう演劇の映像化するとかもやってたと思う、確かいろいろ。
これマジ圧倒されますね、
うん
うん、ぜひ酒飲みたくなってくださいって
言って今一個だけ、
オッケー、
マイフェアレディなんですけど、あのオードリーヘッパン役の、
あ、じゃ
あオードリーヘッパンの父親役してる人が、はい、あの結構お酒飲む人なんですけど、うんうん、お酒飲みに行ってみんなで愉快に歌を歌いながらで一緒に踊りながらこうお酒飲むっていうシーンがあるんですよ、うん、あそこはすごく楽しそうだなって、お酒ってこうみんなをハッピーにさせるんだなっていうのがすごい詰まってるかな、う
ん、なるほど、お酒を飲んでやっぱ楽しそうにしてるっていうのね、
うん、
確かに苦しそうにお酒飲んでるシーンはまあ見たくないですよね、まあ、
見たくはならないですよね、うん、じゃあお酒飲んでハッピーになれる系でいくとラストベガス。
おお、
そう、これ
年老いたやつらがいっぱい、
あ、そう、やめてくださいそれこれなんかすごいキャストが豪華で、
そうですね、
マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマン、ケビン・クラインで、この4人が幼なじみで、まあ、もう60歳なんですけど、うん、でこの中の1人、マイケル・ダグラスかな、うん、が結婚することになって、
やっぱ始まりこうなります
ね、そうそうそう、うん、でまあその始まりだからちょっと私あれこれはハングオーバーかみたいな、ね、うん、でも見てみたら全然そんなことはなくて、そのパーティーを通じて一応仲良しな4人組ではあるけど、まあ、確執はやっぱりちょっとあって、うん、でそういうのが解決するみたいな終わり方をするので、なんかこういう風になるならちょっとお酒の力もいいんじゃないかなみたいな思った映画でした。
そのなんかさっき酒でパーティー的なところでっていう盛り上がりでっていう、そう考えるとお酒飲まないけど、うん、あ、こういうんだとうまいんだろうなっていうのはやっぱ打ち上げシーンね、うん、
なるほどね、
もう分かりました、
はい、
エクスペンダブルズ、
あ、ね、やってますね、
打ち上げシーンというエクスペンダブル、やっぱ最後の打ち上げシーンを見ると、
うん、
あ、やっぱお酒飲んで打ち上げするって楽しいなっていう、
そっか、
綺麗な終わり方、
あ、
そうだね、
うんうん、だってもうあの映画人によってはあの打ち上げ見るためにずっと見てる
そっか、
うん、あの打ち上げの多幸感を得るために見てるみたいな、ね、
そっか、
部分もあるかもしれないから、
凄まじいキャストが勢ぞろいしてみんなが仲良くしてるみたいな、
う
ん、最高だね、確かにね、
やばい、筋肉しか見てなかった
はい、じゃあということで皆さんすぐさま打ち上げに行きましょうはい、では前々回になってしまったんですけれども、テイクアウトでいただいたのがラジオネームタクーンさんからですね、この若手に注目ということでね、こちらメールをたくさんいただいております、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ということでですねご紹介したいと思います。ラジオネーム、タクヤボールドウィンさん、テイクアウト採用ありがとうございます。あ、ということはタクヤボールドウィンさんに名前変わったんですね、
そういうことだ、
はい、で先述した、杉咲花は、きっと朝ドラ主役に抜擢されて活躍するのはほぼ確定なので、今回は男性を、演技力がめちゃくちゃあるのに世間的に知名度が低いのはちはやふるでド S の須藤を演じていた清水裕也さんです。乾きでいじめられ役を演じていた彼がソロモンの偽証では一点不良役、はたまたストレイヤーズクロニクでは内気な役に、そしてちはやふるでド S 役にと触れ具合がパネー、まだ脇役ばかりですが主役としても十分実力がある彼に大注目です。ラジオネーム長さん、注目の若手俳優2人います。1人目はピンクとグレーや暗殺教室、ディストラクションベイビーズなどに出演している CM キャラ鬼ちゃんでおなじみ須田将暉さんです。2人目は秘密蜜の哀れ狼少女とクロージに出演している二階堂ふみさんです。ラジオネームポテマキさん、国内ではあのジョニー・トー監督から将来有望と評され、お茶の間では一寸法師の CM キャラとしてブレイク中の前野智也さん、海外ではスター・ウォーズ・フォースの覚醒でカイロ・レンと共に組織を率いるハックス将軍でおなじみドーナル・グリーソン、このお二方の活躍に目が離せません。ラジオネームざっくりスナイダーさん、若手女優ですがソロモンの偽証で見事オーディションを勝ち抜き初デビュー初主演ながらあっと言わせる演技力を世に知らしめた藤野涼子ちゃんです。この藤野涼子という名前はソロモンの偽証での役名からそのまま芸名になったそうです。絶妙な昭和感がいい、先日クリーピー偽りの隣人を鑑賞しましたが、 何度見ても彼女の芝居には魅了されます。その彼女の武器は何といっても目、その武器を私の中で勝手に真実の目と名付けさせていただきました。まだまだ出演作はごくわずかですが、これからどんどん輝いていくと信じています。映画よ真実の目と共にあれ。ラジオネームじゃがいもさん、アダムドライバー、彼を見て色気があるな、かっこいいなと感じました。出演作フランシス・ハは白黒映画ですが、彼の色気で画面がむしろ映えて見えました。ジム・ジャームッシュ監督の新作に出演しているらしいので、そちらも期待しています。アントワン・オリビエ・ピロン、グザビエ・ドラン監督、マミーに出演している男の子です。無垢で可愛らしい面と暴力的な面をバランスよく兼ね備えていて、とても魅力的だなと感じました。グザビエ・ドラン監督の他の映画にも確か出ていたので、セットで注目です。ラジオネーム、はたろうさん、須田まさきさん。真面目な役も三枚目な役もこなしていて、どの作品で見かけても好感を持てます。最新作の瀬戸内海が楽しみです。薩川愛美さん、ヒメアノールのヒロイン貞子 VS かや子の主人公の友達役として体を張っているのが印象的でした。ターンと考えてねの景品としていただいたムビチケで薩川さん出演の貞子 VS かや子、鑑賞してきました。ホラーは苦手な方も多いと思いますが、この一大対決は見逃せませんよということでね、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、いろいろありましたけれども、
うん、そうだ、メールもらってる範囲だと、
はいはい、
どうなるグリーソン、
あー言ってた ね、
うん、やっぱ最近多いよね、なんだかんだで
やっぱ来てたんですね、うん、あの時誰みたいな、
うん、そうでしょ、だってエクスマキナ出てて、うん、あとブルックリンも出てて、
うん、あーそうなんだ
ね、でレベルなんと今年結構
確かに
ライブ来てるね、
来てますね、それは、うん、まあ、僕はもう間違いなく藤野涼子ですね。やっぱりまあクリーピーもそうですけど、藤野涼子ってこれね、佐藤浩市の お父さん、うん、三國連太郎を僕は彷彿させるんですよね、
うんうん、
条件一つ目は松竹デビューしてる、
うん、
松竹デビューしてるんですよ、うん、で二つ目はその最初のデビュー作の役柄の名前をそのまま使って、うん、三國連太郎も、
はいはい、
もともとあの善魔っていう映画の三國連太郎っていう役だったんですけど、それをそのまま引き継いだんですよね、うん、だから俺も第二の三國連太郎だと思ってますから、僕大注目でございますね、藤野涼子ちゃん、うん、
あ、私もなんかあの、
はい、
清水博也さん、
そうですね、
今回初めて名前 これで知ったんですけど、あ、はい、あの名前は知らなかったんですけど、うん、あのちはやふるで、あ、こんな男の子いるんだなっていう風に思ってて、うん、でそれであのテレビと地上波であのソロモンの儀式を やれた時にちょうど見て、
はい、
それであだいぶ違うんだなってすごくびっくりしたんですよね、
幅広いね。
そしたらまだ乾きとか見たらすごいよ、
だから見なきゃなって今すごい思ってますね、
あのだって同一人物で分かんないもん、
はあ、本当に
すごい、
全く真逆だよね、乾きの彼本当すごいですよ。
清水博也さんといえば兄弟、兄の方はですね告白に出てますから、
あ、
はい、
うん、そしたら監督同じ監督、
ね、中島さんで、そうですよ、
あれだね、どっちも結構辛い
ということでね、だから清水兄弟をねセットでこれ見てい
くっていうのは、あ、そういう見方もあり
なんじゃないですか、
うんうん、私アダムドライバーが、うん、やっぱなんかスターウォーズ の、 あのイメージだともうちょっと私的にはマイナスがすごくて
クズっぽいという
ね、そう、ちょっとそれを払拭するためにもいろいろ見なきゃなと思って、
はいはいはい、
昨日ちょうど予告編で、
はいはい、
ヤングアダルトニューヨーク
って、はいはいはい、
ベン・スティラーとナオミ・ワッツと、はいはい、アマンダ・セイフ・ライド、はいはい、と4人で、まあ、メインで出てるやつ、はいはい、あれもちょっとクズっぽい予感が、
俺結構気になってるというか注目してるっていうか、あの要はさっき書いてあった、うん、フランシス・ハノ、
うんうん、あ、そうみたいです、
監督さんなんで、うん、フランシス・ハノが俺結構好きなんで、
あ、そうなんですね、ちょっと見てみるか、それとも他の作品にした方がいいか
、うん、アダム・ドライバーも顔がね
そうね、なんかちょっと独特だから、
うん、うん、まあそうですよね、
なんかしっかりした役とか、
う
ん、
そういうイメージない、あー、そうか、そう、そういう感じの、じゃあなんか勝手にマイナスなイメージをつけないようにもうちょっと作品を見てみようと思います。
はい、
はい、
優等生なコメントありがとうございますということでね、じゃあ次回の不調大トークテイクアウト、こちらを引いていきましょう。さあ、責任重大マリッペテイクアウターとして、
テイクアウター
ダン、
はい、じゃがいもさんから、放題が秀逸な映画。
おー、これいい、
いい
声でかい、
うーん、声でかくなっちゃうなということでね、ラジオネームじゃがいもさんからいただきました放題が秀逸な映画、こちらを皆さんから募集しますということでね、次のコーナー行きましょう。
トイラジ、
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない、そう、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ、そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題、ちゃんと考えてね。
はい、ドーン、パーフ、パーフということですね。はい。で、前回出した問題がこちらでございます。次の4つの作品タイトルに含まれる数字を全部足すと、いくつ？1番、おにぎりがとっても美味しそうなあの作品。2番、まだ髪がある頃の彼が暴れないあの作品。3番、起きて謎解き繰り返すあの作品。4番、人生は食べてみるまでわからないあの作品。ということですけれども、こちらかなり、物議を醸しております。
そうです、
ね。さあ、タンタン、どういうことでしょうか？
どういうこと？じゃあ、まず、私が出題した時の、まあ、想定してる回答からいきたいと思います。はい。まず一つ目、おにぎりがとっても美味しそうなあの作品は、千と千尋の神隠しを指しています。
なるほど。
はい。で、まだ、二つ目の、まだ髪がある頃の彼が暴れないあの作品は、シックスセンスです。ブルース・ウィリスですね。
なるほどね。
3番、起きて謎解き繰り返すあの作品はミッション8ミニッツです。で、4つ目、人生は食べてみるまでわからないあの作品はフォレストガンプ一期一会を指してます。で、まず千と千尋の神隠しは千と千があるので2000で、2番のシックスセンスは6、ミッション8ミニッツは8、フォレストガンプ一期一会は1と1で2、全部足すと、まあ、今年の西暦でもある2016になるというのが、まあ、私の答えです。
綺麗な答えになる
そうですね。
はい。ということでね、こちら、正解者、2016とね、答えた方、正解者いらっしゃいます。ラジオネーム、長さん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ということですね。
ありがとうございます。
ということで、でも、こちらも正解なんじゃないかな。うん。というメールを送ってくださった、ラジオネーム、オーストラリア原産のコロボリ引き換えるもどきは自分で毒を作れるんださん。こちらの、ちょっとね、回答を見てみましょう。1番、おにぎりがとっても美味しそうなあの作品は、四十九日のレシピ。2番、まだ髪がある頃の彼が暴れないあの作品は、ザ・ワンということでね。このザ・ワンが指しているのは、ジェットリーではなくてね、ジェイソン・ステイサムなんですけれども、うん、この頃のジェイソン・ステイサムは、若干
ありますね。
髪がありますね。はい、ということで、これはまあ、審議の結果、
はい、
まあ、ありということですね。
ある。
はい。はい、まあ、全部足しますと、60ということをいただいたんですけれども、まあ、これはまあ、OK ということで。
はい。
もう一方、おります。タクヤ・ボールドウィンさん。この方も、シックスセンスの部分が、ロックストック&、ツースモーキングバレルの、この、2の部分になってるんですね。うん、で、この時も、まあ、一応、ジェイソン・ステイサム。ただ、ちょっと、かなり反り上げてるんですけれども、時期的にはね、ザワンよりこっちの方が前なので、うんうん、まあ、髪がある頃なんじゃないかということで。
そうですね。
正解とさせていただきます。
おめでとうございます。
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 ということでね、本来の、2016で答えていただいた長さんには2ポイント。他お二人には1ポイント、それぞれ。もう謝罪の気持ちでね、受け取っていただきたいと思います。次の問題もぜひ答えていただきたいなと思います。はい、では問題です。じゃじゃん！次の5つの作品名の、頭文字のアルファベットを並べ替えてできる作品は何でしょうか？1番、謎の黒い球体から命令されるあの作品。2番、ゾンビ映画の撮影中にまずいものを目撃してしまったあの作品。3番、クリストフ・バルツが怖すぎるあの作品。4番、選手でのあのポーズが有名なあの作品。5番、一方は夢を歌い、一方は夢に恋するあの作品ということですね。こちらの頭文字を並び替えてできる作品、ザ何々ですからね。皆さん、はい、ザ何々になるようにね、
何々の部分を、
はい、ぜひ送ってきてください。それでは次のコーナー参りましょう。
この映画マリで気に入ります。
イエーイ、イエーイ。
ということで、今回から始まりました新コーナーです。前回ピンクローバーフィールドレーンについて皆さんに募集をかけたところ、皆さんからたくさんお便りいただくことができて安堵しております。ありがとうございます。ではこちらから、順番に紹介させていただきます。ザックリスナイダーさんから、IMAX で鑑賞、超一級スリラー、狭い無機質な箱の中で繰り広げられる狂気のバトル、最近映画でドキドキハラハラしてないな、そんなあなたにフィールドレーンそんなあなたにフィールドレーンっていうのがいいですね。あれなんですね、狭い無機質な箱の中で繰り広げられてるんですね。りょうすけさんから、僕は10クローバーフィールドレーン傑作だと思います。要因の一つ目は、家主ハワードの人物 造形がよくできていることです。主人公たちに親切に接したり横暴に振る舞ったり、それを見ている観客側もハワードの正体が気になるから。要因の2つ目は密室サスペンスというよりコーンゲームとしてよくできていることです。ダメなコーンゲームものはある設定や世界観を用意しないまま、実はこうでしたとご都合主義で引っ張るもの。しかし本作は設定上ありえそうな小道具が密室に用意され、それをうまく使ってどうやって生き残るのかとハラハラできるからです。要因の3つ目は八方塞がりの中ラストでどう生きるかの選択に迫られるからです。以上です。要因が3つもあるんですねって
そうね、うん、
それは書き方なんです
よ。そうか、
まあ、分かりやすく
て、ね、分かりやすいですね、
うんうん、コーンゲームってい
うのが話し合い的な、
あ、うん、そういうあれなんですね。
カラスの親指に出てきましたね、
うん、そうですよ、カラスの親指出てきました皆さん。あれはコーンゲーム、
ね、あれもコーンゲームって言うんですね、うん、はい、ありました。タクヤボールドウィンさんからです。マリッペこんにちは。丸投げ企画早速乗ってきました、ありがとうございます。IMAX で鑑賞したけれど今までで一番 IMAX じゃなくてもよくねって感想でした。ちょっとシャマランっぽいと感じたのでビレッジみたいな規模での公開がちょうどいいのかもしれません。ただヒロインのがっちりした肩とハツラツさは見る価値あり、思わず応援したくなります。そしてあのセクシー男優が声だけの出演という贅沢ぶり、期待しちゃってください。セクシー男優っていうのは誰ですかね。
これ一応ブラッドリー・クーパー、
う
ん、みたいですね。そうなんだっけ、最初の恋人かなんかか、
ね、声だけの出演なんですね、うん、これは IMAX で鑑賞しなくてもいいっていうことちょっとそこが引っかかりますね。なんか
逆にお財布に優しいんじゃないですか、
うん、そう、お財布には優しいんですけど、 IMAX で見なくていいっていうことは映画館じゃなくてもいいんじゃないかっていう、
そこは
どうだっていうあれがありますよ。
もしかしたら気持ちが変わるかもしれないよ、う
ん、はい、とりあえずじゃあ次行きますね。じゃがいもさんからいただきました。この映画を見た時に小学生の頃物事を決めつける先生がいて、だけどそれが正しいのか間違っているのかわからなくて一心不乱に勉強したのを思い出しました。とにかく全体を通して緊迫感が漂っていて、本当か嘘か自分の中で何度も上書きされて進んでいくのはワクワクして楽しかったです。あ、なんかこれはすごい面白いですね。揺さぶられる感じなんですかね。
緊迫感
ね、
うん、劇場でしか味わえない。
そうだ、
うん、そうですね、うん、では次、ソース太郎さんからいただきました。とっても素晴らしい密室スリラーでした。かっこよすぎるアバンタイトルから始まり、ジョン・グッドマンの素晴らしい嫌な演技に加えて細かいセリフや細かい演出、小道具の使い方や映像と音楽の神話などいいとこ尽くしの密室劇で、正直ここまでよくできた映画だとは思っていませんでした。そして賛否両論の問題のラスト15分、ポスターでネタバレされまくっているし、題名もクローバーフィールドって入っているので、まあ大体想像はつくんですが、これは壮大なクローバーフィールド大喜利だと捉えれば実に愉快な着地ではないでしょうか。クローバーフィールドというお題でアメリカの中の様々な人々の目線から様々なシチュエーションでシリーズとして描く、いかにもテレビドラマ出身 J.J. エイブラムスのプロデュース作品らしい続編でした。 POV から密室スリラーと来たので、次はどんなシチュエーションでクローバーフィールドというお題を料理するか、これはずっと続けることができますね。ジョン・グッドマンが最後の方に食前のデザートといってアイスクリームを食べますが、まさにこの映画は食前のアイスクリームでしかありません。しかしそのアイスクリームがとっても美味しかったのです。なんだかすごいおしゃれな言い回しですね、アイスクリーム
噛みまくりだったけどね
すいませんいやでもなんかその小物の使い回しっていうのがすごいうまいっていうのはちょっと気になるなっていう、うん、
あ、確かにね、うん、アイテムの使い方がよくマリペ言う、
そうなんですよ、好きなんですよそういうの、
ね、回収だとか
気になって言いましたね。
まあ、前回見てるんですよね、はい、
そうです、前作は見ました、
うん、それでは皆さんからいただいたメールからマリペは実際テンクローバーフィールドレーンどんぐらい見たいのか、マリペさん10点マリテン中何マリテンですか。
7マリテンで。
お、
これは
これは、まあ、ちょっとね、
結構ね見なきゃなっていう感じが
劇場で
劇場でっていうのがまだちょっと考えどころなんですけど、でも見なきゃなっていう、
見なきゃなはある
ね、見なきゃなっていうのは強いです。
なるほどね、10マリ点ぐらい行かないと劇場に足を運んでくれない
っていうことですね。
でもだいぶ気になってますね。
どう、じゃあマリッペ、
今回たくさんお便りありがとうございました、うん、では次回 の、 あの募集を、次回、私が気になっている映画としてブルックリンをお願いしたいと思います。
ブルックリン、何しやろう
な。一応アカデミー賞でも作品賞、主演女優賞、脚色賞としてノミネートされた作品で、あのポスターの雰囲気もすごいおしゃれな感じで、そう、おしゃれそうだなっていう印象があるので、どうなのかなっていうのをお聞かせ願いたいと思っております。お願いいたします。と、いらじ
くらえ映画。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
いい感じに噛みましたね。ということでね、今回いただいたのはですね、前回ゲストに来ていただいた道尾修介さんからいただきましたパンズラビリンスということですね。こちらのあらすじをマリッペお願いします。
はい、1944年のスペイン内戦下を舞台に、現実とファンタジーの世界を行き来する少女オフェリアを描くダークファンタジーな作品です。
ということでね、皆様、はい、ということでこれ結構ね、道尾さん聞くって言ってましたから、かなり緊張するんですけど、適当なこと言えないけど適当なこと言いますよね。まあね、はい、皆さんどうでした？
いや、もうやっぱりどうしてもあの手に目ついてるあれが、
ペイルマンですね、
あれの印象が強すぎて、はいはい、まずあれが出てきちゃいますね。
やっぱりああいうクリーチャー造形みたいなこだわりは、やっぱもともとね、美術畑から来てる人です
よね。あ、そうなんですか、はい、でですよね、なんかあのパンっていう悪いのかいいのかよくわかんない、
あの羊の中心ですね、
あれもすごいですよね、なんか造形が、ね、
う
ん、
要はあれですよ、いきなりそこから話してますけどつまりダグジョーンズですよね。
はい、ダグジョーンズですね、うん、
だからそのペイルマンもペイルマンも、まあ、このね、まあ、クトゥルフ神話に基づいてますから、一応でこれ の、 あの、まあ、神として出てくる羊のね、まあ、パン、うん、これを演じてる方は2人とも同じでダグジョーンズなんですよ。
そのなんかクリーチャーとかの、そうそうそう、モーションキャプチャーする人で、うん、有名な人で、結構
ちょっと不気味な動きを、
ギレルモ・デルトロさんの作品とは結構絡んでて、
う
ん、
そうだね、
だからダグジョーンズは結構、うん、モンスターとかやっても、うん、怖いっていかついとかそういうんじゃなくて、うん、不思議な動きとか綺麗な動きとかをするような、あ、のですごく有名っていう か、 うん、だから今年やった
クリムゾンピーク、
クリムゾンピークの女の幽霊、
あ、うん、あれか、
あれとかもやった、
怖いですね、
だからなんかちょっと中性感のあるキャラとかがすごくうまいんだよね、
う
ん、
そうね、う
ん、ヘルボーイ、ヘルボーイシリーズのね、うん、あの相棒の、うん、あれもかなり中性感がある感じ で、
そうです、ね、
独特の動きが、
うん、そうですよね、今回のパンズラビリンスも、うん、あの手に目玉つけるまでの指の動きとかも結構繊細に動いて、で目玉をゆっくりこうはめ込んでっていうのがありますもんね、
うん、あれね、一回こうお皿手に取ってさ、うん、あ、目玉乗ってるって言ってさ、うん、そのままどっかにやってたら、
そう、私も そうしないのっていうあれありましたね、
助かったんじゃないかっていう、うん、
確かに、ね、うどん食べなきゃよかったんですけど、
ね、そうですね、
まあ、そりゃそうだ
内戦下ですから、
うん、
食べ物がない
です
か、うん、
あんまり
そうですよ ね、 そ う、 ですね、そういう甘いものとかなんかは高級品でなかったんだろうな、
だからやっぱタイの子供ではあるけれども、うん、それでもやっぱり食は全然満たされてないですね、うんうんうん、
まずあれですよね、お母さんとオフェリアが一緒に車でタイがいるところに向かうところ、
二次中のお母さん、
そうそうそう、はい、そこでね、変な石をはめたら変な虫が出てくる、で着いたらタイが出てくるけど、もうなんか明らかにこの人悪人っぽい感じ、うん、ビシビシ出てましたよね、
うん、そうですね、なんか結構時計見るシーンとかも多くて、うん、結構厳しい、厳格な、うん、冷酷なとか、そういうイメージが、うん、
冷酷さがすごい、ね、なんか、ね、出てましたね、見た瞬間なんか出てた ね、
う
ん、ね、
そう、それがすぐ伝わってくる、う
ん、今回もなんか私が思ったとことしては、すごいアイテムがやっぱり、
お、出た、
アイテムの
使い方、
そう、気になるポイントなんですよね、そこが、どうしてもなんかあの3つの試練をこう課されるっていうあれで、それぞれなんかこう魔法の石だとか鍵が出てきたりとか、そのチョーク 砂時計いい、ね、とかって出てきて、ね、いやもうチョークは本当に夢が詰まってますよ、ね、チョークで自分の家の壁にドアを描いたらそこが開くっていう、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうよね。
それもそれが砂時計が落ちるまでの時間だけっていう、うん
ね、でも本当は開け放題っていうね。
ね、そうです
よね。あれもう一回書けばいいっていう
自分ルールがまた追加されて
追加されて
要は物語を欲してる人間じゃないですか、
うんうん、そうそう主人公がね、
そう主人公がいわゆる空想、うん、的なところ
かもしれないしっていう、だからバランスがそういうところで作られてる
よ、ね、
う
ん、どっちなの
どっちなのっていうね。
でもほらあのゲリラに加担しようとしてた家政婦さん、うんうん、
メルセデス
メルセデスがパッてこう壁見た時チョークの跡残ってましたからね、うんうん、ただ書いただけ
なのか、うん、どっちなのか、
そっから逃げた、うん、分かんないですね
そうですよね、そこの解釈の仕方で最後がハッピーエンドかどうかっていうのも全然違いますもんね、うん、
ああそうだよね、うん、なるほどね、
これどう
取るか
だから本当にファンタジーって取れば幸せになったのかなっていう感じですし、うん、それとも彼女が苦しい中でそういう風に空想の世界でこう遊んでる状況だったのかっていう風になるとただただ悲しい話になってしまうしっていう、
だからそれで結構いろいろ言われるよね、最後へこみますみたいな、
そうだね、
人もいっぱいいるみたいな、そっち側として見たらダンサー・イン・ザ・ダークじゃないけど
の
ミュージカルシーンが
あの
そうファンタジーって感じもするし、でもまあそれもね空想だとははっきりは言ってないから、うん、まああれだけど、そっち側の視点から見たらそういう風にも撮れる。
このなんか結構ファンタジー世界描いてる反面で、うん、そのゲリラとのなんかこう、うん、やり取りとか、うん、結構こうリアルな状況で描いてるっていうのがあるから、うん、すごくそこが怖いとこなんですよね、うん、一番どっちなんだってすごい揺さぶってくるっていう、うん、
しかも、うん、だから5話描写も、うん、結構ね見せてるよね、
結構きついよね、あの農民だっけなんか捕まえてきて
ウサギの人ですかね、
ワインの瓶のシーン
結構やばいってなりましたね、
下手なホラーとか入ればきついよ ね、
ね大丈夫
あれはいやってなってました
なっちゃいますよねマリッペは、あともう抗生物質を必要としてた足をちょっとね負傷した
それもあって目離してましたね、
あとはまあこれはざまみろ感はあります、
口裂け男、
口裂け男、
でもあれって裂いたシーンよりその後のあのお酒を飲むシーンでじんわり来るところが一番嫌だ、
そっか、でも痛み止めとして飲もうとしてたのかな、
あ、ね、アルコール的な消毒かな、
しかもあれをね縫うっていうのが、
ね、そうだよね、
痛い痛い、うん、痛い描写がすごい多いです ね、 ね、うん、フェリアから見ても、うん、やっぱりこの世界はファンタジー的な考えしないとやってけないぐらい、うん、ちょっと辛い世界なんだよね多分ね、う
んうん、なんかすごい気になるのがあのお母さんが病気になって、うん、ベッドの下になんかマンドラゴラとなんかミルクを一緒にこう入れそれで血を垂らすとかいうなんか謎の儀式があったじゃないですか、あれは本当に何なのかみたいな
身代わりなのかな、
身代わりだよね、
身代わりだから焼いちゃって急変するっていう、なんかある種呪いに近いですよね、
いや完全にそういう、
うん、なんかそういうもののせいにしないとやってらんないっていう、なんか俺はオヘリア目線でね、うん、結構見てましたけどね、でもやっぱこうマンドラゴラとかもそうだけど、あとこう本が開いて映像シワが出てくるとか、やっぱハリーポッターが一度ファンタジーとして成功してるっていうのがあるんじゃないですかね、マンドラゴラも出てきました、
マンドラゴラは結構ファンタジー系に出てきますよ ね、
そ、 でそれを映像にしてるってい う、 う
ん、なんでそういう流れがある中でこういうものもやっぱ食っていけるっていう、
だからこそやれた的な、あとね個人的に思ったのは、俺これ 4DX でやってほしいな、例えばね3つの試練あってカエルがブギャーって伝わるじゃん、あそこ 4DX で
ビ
チャーってやったらもう爽快じゃないですか、
いやあの虫がテロとか這うのも嫌ですよね、
下で空気刺さ
ないってやるんですよね、
それは嫌だな、
いややってほしいよあれ、
やっぱなんか一個一個のそういう描写とかが結構なんか生理的に不快っていうか気持ち悪い感じをちゃんと出してるところがうまいっていうか、うん、ファンタジーって明るいだけじゃないんだよっていう、うん
やっぱあれはもうあのドレスを汚すっていうのは、うん、僕はあのやっぱ父親への反感かなと思ったんですけどね、
あれでもなんかいつの間にか汚れちゃった感じじゃなかったですか、そうそう、汚さないように最初は脱いで、
あだからそう僕はファンタジーはないと思ってるから
実はそうしてるってやつだよね、
そうそうそう、要はあのその手前に服を着せてもらって、うん、これだったらタイも喜ぶわねってあの一言を言われた時に全く嬉しそうじゃない、うん、でうんって言った後汚しに行くっていう行動に出たから不潔になりに行ったんだな、
いやなんか一回脱いだのでわざ ざわざ汚さないようにしたのに汚れちゃって、なんかもうちょっと置く場所考えればよかったのにとか、それしか考えてなかった
多分だからやっぱお母さんも妊婦で構ってらんないとかがあるから、子供って孤独になるとやっぱり一人遊びに向かうじゃん、だからその延長なんだよねきっとね、でバランス取っていくっていう子供なりにっていう。
2個目の試練、僕禁欲の試練と呼んでるんですけど、なぜ禁欲したのかってやっぱね、子供が生まれるからじゃないのかな、新しい息子ができるから、その子のためにね、まあ、数少ない食物とかも分け与えるだとか、そういう自分が我慢しなきゃいけないか、そういうのを鍛えるというかね、意味合いあんのかなっていう、僕は全然ピンときてないですね、皆さんねそうですかそうですか、まあ、要は複数回見たっていうところから今までと違う見方をちょっとしてみたっていうところでね、
一個一個に意味はありそうだもんね、その試練自体には。
僕はなんかそういう試練の意味みたいのをね、
逆にさっき言ったその最初の試練で汚れる的なことも、強く生きていくにはただ単にそう何も汚れないでいるっていうわけにはいかないっていう、
あれでも木がやっぱり枯れちゃってるからっていう、やっぱ生命を助ける的な意味なのかなって、どっちかっていうと枯れちゃってその原因があのカエルだから、あのカエルを倒してねっていう話。
あ、でもそれは表の意味かな、
表のファンタジーですよね。
あとあの試練は最初説明された時、カエルの口の中に魔法の石を投げ込んでって言ったけど、投げ込まなかったじゃないですか、頭を使って虫を一緒にヒヒヒュってやって飲み込ませた、工夫してみたいなのも試練の一つというか、
都合よく物語が書き換えられてるって感じなんじゃないのかな、僕は。要はチョークの剣だってそうだけどさ、
そうだよね、だから要はそのもしも主人公の、あの自分の妄想というか幻想の視点でいけば、自分で作ってるからね、全てね、
そうそうそう、
そういう意味ではそういうことも、ね、試練としての辛さを上げることで自分の成長を大きくするみたいなとこもあるのかもしれないし、
なんかマリッペ的おしゃれだと思ったんじゃないかシーンが、あの隊員がひげ剃るシーンがなんか結構画面の切り替わりがすごい、
あれねめちゃくちゃ多用されてますね、
あのそうなんですか、
真ん中に障害物が入って視点が動いてっていうカットの動き、
それが多いですよね、まあ、ひげ剃り
すげえ多い、
距離感が変わったりするよね、
そうそう、
あの次の瞬
間、そうそうそう、
なんか開けた時にね、
なんかそれ面白いな
と、そういろいろあった、そういえばパシフィックリムのマナちゃんシーンとかもあったなとか、
例えばデルトロ感なんじゃないですか、
なんなのね、きっとね、
デルトロ感、
普通やらないですからね、
そうそうそうそう、うん、一瞬おかしくなる、
そうそうそう、
距離感も全部ずれちゃうし、
あれは確かに面白い、
面白い見せ方ね、
そういう意味で言ったらね、やっぱ映像美的なところもでも言われるじゃないですか、確かアカデミー賞取ってますよね、そういうところで、
ほ
う、撮影賞、美術賞、メイクアップ賞取ってますよ、
取りますよ、
私すごい綺麗っていう面ですごいときめきがあったところとしては、お母さんがドレスプレゼントしてくれて、ドレスはそんなでもなかったんですけど、あのエナメルの靴もあるわよっていう、そのエナメルなんだっていうところ、そう、そこはこうあえて言ってくるっていうのはその時代やっぱりすごい高価なんだなっていう、その感じとか、なんかいいなっていう、でそれで行っちゃうんだっていうのはありますけど、
ちょっとあのエナメルだからテカテカキラキラしてるから、やっぱりちょっとテンション上がるとかあるだろうね、きっとね。
そういえば最初の方でオフェリアがメルセデスに妖精を見たのって言ったら、子供の頃はいろんなものを信じてたわって答えてる、なんかそれってオフェリアもそうなんじゃないかみたいな、いろんなものを信じてるからあの物語が、だからやっぱり妄想じゃないけどそっちかなって、私はこのセリフは聞くとそんな感じがしますね。
あとそのメルセデスと話してたシーンっていうので、やっぱりパンのことは信用しちゃダメよみたいな、なんか気をつけてねみたいなことを言うシーンがあって、でその最後の終わりでファンタジーっていう風に捉えると、単にちょっと難しい試練を与えてくるっていうだけの捉え方になってしまうと、ちょっと納得いかない感じだから、やっぱり、
でもあれだよね、パンもあの王国に戻るって一緒に、だから利用してるっていう、僕らのためにも頑張ってねっていう、
あれみたいです、なんか羊飼いを見守る羊の角を持つ神だけど、性的で誘惑的な性質を持つ神でもある、でまた困惑を意味するパニックの語源でもある、
はぁ、なるほど、つまり誘惑されたり、まあ、困惑されたりしないように気をつけなさいという、
神話的な、普通にね、あのそういう神話がみんな知っててっていうことかな、
なるほど、相当誘惑されてますね、
されてますね、
ちゃんとその辺分かってたら、そういう存在だっていう目でもう最初から観客も見るんだ
ろう、ね、っていうこと
ですかね、誘惑してるみたいな、
そうだね、
あのパンズラビリンスっていうからには オフェリアが妖精に連れられて、で奥に入ろうとしたところでメルセデスが後ろから来て、ここは一回入ったら出れない迷宮だから近づいちゃダメよみたいなこと言ったけど、なんか最後はあんまり迷宮になってなかった。なんかあの普通に隊とか真後ろにいたじゃないですか、オフェリアの、うん、じゃあ途中でほらオフェリアは奥に行けたけど、うん、タイ来たらもう道塞がっちゃったりした描写があったから、あ、ね、あじゃあ奥たどり着けないんだ、よかったよかったとか思ったら後ろにいて撃たれちゃうじゃないですか、うん、あれは一体
ど
う
したの。そこもファンタジーの部分で、
そうなんですか、
のかな、
王女だからその道が開けるんだ的なあれなんじゃないですかね、
う
ん、
なるほど、ま
あ、あとだから一人でそういうところに行っちゃダメみたいなっていう部分もあるのかな、その出れなくなるよって、ほら日本とかでもそうだけど、そういう
神隠しに会うよとか、
そう神隠しとか、おとぎもなんかね、地方のそういう話とか、
あ、だからそこにファンタジーを抱いてるの、
そうそうそうそう、
あ、むしろそもそもこれがあれですよね、うん、隣のトトロに影響されて作ってるものですよね、うん、
へえ、
やっぱ森の中に何か妖精がいてとか、
あ、なるほど、
でそれもなんかどうとでも取れるじゃん、トトロもさ、うん、ちょっと死神なのかもしれ
ない とか、そうね、死神説とかがある
ね、そうですね、そうだそうだ、
うん、っていう意味合いをより強調したというか、
そうか、確かにさっきのその最後のシーン、タイがオフェリアの後ろに来た時、パンはタイ視点からだと見えてなくて、一人でオフェリアが、うんうん、絶対渡さないわみたいなことを一人で言ってる、うん、なってるから、
なるほど、それもどっちとも取れるよね、
そ
ね、
その大人だから見えないとか、
トトロ的な、
そうそう、自分はそういう元々王子だからっていう視点もあるので、
うんうんうんうん、わどっちだ
あとあのタイの時計の話、うんうん、あのお父さんの時計持ってるんでしょっていうのをお客さんに言われた時に、うん、いやそんなのないっていうようなことを言う、うんね、あれっていうのは何だったんだろうな、
時計職人であるっていうのが誇らしくないというか、多分、
で奥さんの前の旦那さんは仕立て屋さんやってて、
だからなんだろう、庶民的なところに抜け出してきたとかあるのかもしれない ね、
うん、言ってたもん、そういえば、うん、人類は皆平等である、うん、うん、っていうのは嘘だぞっていうようなこと言ってたじゃん、死の時刻をちょっと伝えといてくださいってね、
名前も知らせないわ、
うん、あれはいいですね、ざまあみろ、
ね、本当にあれは気持ちいいシーンでしたね、
気持ちいいですねまあそこが最後気持ちよくないオフェリア、
うん、
僕なんかまあ犠牲の試練と呼んでますけれどもね、
最後のね、
そう、僕はやっぱあれは身代わりになったんじゃないかな、息子のね、要は自分は可愛がられないこと分かってるし、
うん、
贅沢もしちゃダメだとか、いろいろこう自分の試練を重ねてって究極、あ、私がいなければ
息子の弟 ね、
弟ね幸せなんじゃないとこまで僕はね言っちゃいましたけどね、
いや私は割と深く考えないので王女様になれたんだなとか思ってました、よかったねみたいな、そのなんか冒頭のシーンがラストのシーンと同じシーン出てくるじゃない、うん、倒れてて、でもなんかだんだん血が引いてくるじゃないですか、なんかそれがつまり王国に移動してるのかなみたいな、
そういう見方、
はあ、
それはなんかちょっと
新鮮
だ
な、
だから、ね、無傷で王国に綺麗な服着てみたいなっていう、そう、私はそう捉えたから、もう完全に王女様になれたって思ってました、
単純に時間が一番最初に戻っていくっていう、
そか
でも分かんない、そう、
それだね、あ、そっち目線もいいね、うん、幸せ感あるね、
幸せ感ある
てか、やっぱりどっちにしろオフェリアは幸せなんだよね、だからその状況を周りから見てどう捉えるかであって、
うん、
オフェリアは一応ファンタジーがあってもなくても自分で納得してああいう気持ちで終わってるから、一応はね、
うん、そうですね、
そうそう、ハッピーエンドではあるんだよ、うん、だその辺の塩梅がすごくうまいっていうか、
うんうん、思った以上に何回も見れるやつなんだ、
そうだね、
うん、
もう意識的に今日はこっちの目線で見ていこうとかって、や、うんうん、や何回も見ると面白いかもね、
そうそう、僕は今回そうまさにね、うんうん、そっち側で見てみようっていうやり方をしたら全く別の作品になりましたからね、うんうん、ということでちょっと僕らね語りきれませんけれども、
うん、
パンズラビリンス道尾修介さんありがとうございました、
ありがとうございました、
本当迷宮にね僕らが迷い込んじゃったみたいな感じのまとまんない感じになっちゃいましたけどね、では次回の暗い映画愛、ラジオネームもじろうさんからいただきました、ローラ殺人事件、新鋭のコピーライターで高い美貌の持ち主であったローラハントが散弾銃で頭を吹き飛ばされた残殺死体で発見されたところから物語は始まります、複数の容疑者が浮上する中、担当刑事であるマークは事件を追っていくうちに次第に生前の彼女の魅力に取りつかれていく、 1944年度アカデミー賞撮影賞受賞、1999年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録されたこの作品、内容設定は B 級メロドラマ的なものでありながら、洗練された映像美と巧みなシナリオ、美しいテーマ曲が光り、フィルムノワールとして深い余韻を残します。また88分という短い時間ながら二転三転していく物語からも目が離せません。やたらカルト的な評価の高い作品ですが、確実に見て損はありませんので、ぜひともということでね、次回こちらのローラ殺人事件を皆さんで一緒に見ていきましょう。それではエンディングお願いします。そろそろお別れの時間となりましたということですね。皆さん久しぶりの通常回でしたけども、ちょっと気が抜けてるんじゃないですか。そんなことないですか。もともとこんな感じだったかもしれないですけどね、うん、と今聞いていただいてお分かりと思いますけれども、はい、なんかエンディングテーマが違いますね。
そうですね、
ピアノ曲が聞こえております、うん、こちら、前回ゲストで来ていただいた道尾修介さんの作曲によるものですね、うん、自分で弾いていらっしゃるところで、うん、こんな番組にねエンディングテーマまで
提供してもらって
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大事にね使わせていただきます、うん、ということでですね、この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画ファンラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ターンと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマは放題が秀逸な映画。この映画マリで気に入りますで募集する作品はブルックリン、クラエ映画愛で扱う作品はローラ殺人事件です。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、でタンタンがね、スタッフとして、働いている、トークイベントですね、映画ファンの集い、こちらが8月28日の日曜日にございますので、日曜日ですよ
日曜日、
はい、ぜひね、ふるってご参加くださいということでね、ドイラジの方はですね、ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただければ感想が拾えます。もしよかったらこれお題トークとかのねお題とかもこれでつぶやいてもらったらもうそれで僕ら拾っちゃうんで、かなり気軽につぶやいちゃってください。それでは皆様、7月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。